主イエスキリストの皆は分かります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して、出会いを持っていきたいと思います。おはようございます。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんばんは。先ほどのゴスペルのことをお話ししたんですけども、ぜひ続いてお願いします。後ろにデスクにパンフレットがありますのでご覧ください。福岡ジェイコスリーペルクラブのですね、写真も載っていますので見ていただきたいと思います。あとですね、今週はですね、ダザルにおいて明日ですね、午前と午後とありますので、ぜひお見てください。病棟の方に行ってですね、賛美しますので、ぜひポイントをつけるようにまたお祈りしていっていただきたいと思います。はい。で、それから、9月はですね、またこの場所で風の響きにコンサートを行いますので、ぜひまたこの方で誘っていらしていただきたいというふうに思います。それと今週はですね、カンボジアにチームが使わされます。中央の方ですね、挟んだと思うんですけども、依頼の方が来てますので、ぜひお見せください。ちょっと秋元牧師もですね、お呼びいたします。カンボジアの孤児院の方々が日本に来て以来初めて のカンボジア派遣です。さらに交わりを深めるとともに、カンボジア孤児院においても次の段階の働きが始まってきていますので、それが進展していくようお願いくださいですね。今数名の方がですね使わされていきます。九州からですね、人吉教会のダビデ村上牧師ご夫妻がですね向かいますので、ぜひですねお願いしていきたいと思います。いろいろ方針もですね、牧師の方々また、牧師の方もそうだと思うんですけど、証とか方針がありますので、ぜひお願いしていきたいと思います。今回はプールにですね、海ではなくてプールに行くようなんですけども、あと、いろいろな集会があって、あとイオンに行ってお食事をしたり、良い交わりが持てるようにということとかですね、そういうことが書いてありますので、ぜひ子どもたちも楽しんで、またチームも本当に交わりが祝福されてですね、良いこう働きがまた進展していくようにお祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。お読みください。愛する天のお父様、感謝します。明日から14日まで、カンボジアにチームを使わされていくことをありがとうございます。我が牧師はじめ一人一人の健康を守ってください。本当にこのチームを通して個人が祝福され、御心の働きが進展していくことができますように、どうぞ導いてください。すでに NGO になっていますけれども、さらにあなたがこのカンボジア個人を通してなそうとしている働きが開かれていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また今、前田さんやこの子どもたち、スタッフの方々や子どもたち一人一人を豊かに祝福してくださり、このチームとしての恵みを豊かに流されていくことができるように助けに導いてください。非常に暑いところだと思いますけども、一人一人の健康を守られて奉仕を全うできるようにしてください。人吉教会から使わされている、ダビデ前田牧師国際をあなたが豊かに祝福してくださり、ダビデ村上牧師ご夫妻を祝福してくださり、しかも豊かにまた用いていってくださることをお願いいたします。感謝します。主に期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ぜひ次お祈りください。タイ航空でですね行かれます。詳しくはですね、カンボジアチームのブログがありますので、そちらをですねまた見ていっていただきたいと思います。そうですね、はい、あと未婚新聞がですね出てますのでご覧ください。今週は北朝鮮のミサイルのこととかですね、テロのこととかも載っています。それから風の響きの4週目の77曲が決まったということで、それが載っています。535曲の中からですね77曲、若者や一般向けの曲も一気にレベルアップしてきたと。歌詞をですね、楽譜を販売はあれですね、始まりまして、買いましたので、皆さんお使いいただけるんですね、 歌がありますので、ぜひあのそれも新しい生産し始めていっていただきたいと思います。それから上野の税法のことが載っています。姑が96歳で救われたという証し面ですね。素晴らしい証しがあります。あと月刊誌の9月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。イスラエルチームの映像を見なかったんですけど、また来週見たいと思うんですが、イスラエルチームのためにお願いください。10月のですね、31から11月の12日まで、使わされていきます。で、この派遣はどなたでもですね、派遣どなたでも参加することができますので、納付者の方も行ける派遣ですので、ぜひいろんな方誘ってですね、いただきたいと思います。で、私たちは、どこに向かっているのかというと、永遠に向かっているわけであって、そして地上の生活は終わるんですけれども、そのイスラエルとかエルサレムは特別な地であるわけですね。私たちは今この辺だとすると、この中から中東和平が行われて、反キリストによってですね、そして寒暖時代が始まって、3.5年の時にイエス様が空中再臨して景況がありますね。そして、7年目にですね、イエス様が地上再臨されます。で、この反キリストと偽キリストはこの船に投げ込まれることが起こってくるんですが、その時に私たちはイエス様と共にこのオリーブ山にまたやってくるわけですね。私たちがこう歩む歩みというのはエルサレムとイスラエルとずっとこう関わっているわけですね。で、それだけじゃなくて、永遠に向かってここから千年王国が始まるわけですけれども、その後も新天新地千年王国があって、サタンが火の雪に投げ込まれた後新天新地が始まるんですが、それは天から降りてくるんですが、私たちはその新しいエルサレムに住むんですけども、その降りてくるのはその今あるエルサレムに行ってあるわけですね。だから私たちは何かというと、私たちのふるさとは天国であり、そして、またそのイスラエルまでエルサレムに大きく関わっているということをまずですね、覚えていただきたいと思います。なので、イスラエルに行かれると、なんか懐かしいというか、そのもうふるさとに帰ってきたみたいなですね、そういう感覚というのは確かにあるんですけども、人によって違うのかもしれませんけども、ぜひですね、素晴らしい祈りの時でありですね、もうそこにいるだけでたくさんの祝福を受ける場所でありますので、そこでも新しい言葉を受けてですね、1年をまた始めていくっていう、群れ全体ではなくてそうですし、個人個人においてもこれから本格的な身の備えをですね、知られておいて受けていきたいというふうに思います。はい。それとですね、久留米教会なんですけども、松本俊也牧師が牧師になられることになりました。で、山下牧師はまた今後どういうふうにするのかというと、まだはっきり発表がされてないのでわからないんですけども、牧師の交代がありまして、松本俊也牧師が使わされていくことになります。で、10月10日には結婚式が決まっておられるので、今後またご夫妻で久留米の働きをしていくことになると思いますので、ぜひですね、久留米教会と俊也牧師の働きのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。山下牧師ご家族のためにもお祈りしていきたいと思いますね。ぜひ、ください。はい。ですね。2人ともなんか映像とか賛美とか楽器とかいろいろされる方なので、またなんか北部九州においてもらったんですね、いろんな体制も変わってくるのかなと思いますけども、ぜひご覧いただきたいと思います。はい。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、ローマ人の手紙のところをですね、読んでいただきました。なんと私忘れているような気がするんですけど、また思い出したらですね、お話ししたいと思います。はい。そうですね、あと皆さんブログ見られたと思うんですけど、教科のブログが載せなかったですね、中川さんがさっき峠下見された中川さんがものすごい大きな地震を見たんですね。 っぱこちらからですかね、こう出てるんですか、ね、写真だったんですけど、あんなにじゃないみたいにしてたですね。で、本当に個人的にここに越してこられて、素晴らしい虹を見られたと、本当に神様が共にいるという、大きな印で素晴らしいなと思うんですけども、やっぱりなんか今までないことが、ね、始まってるなと思うので、主に期待してですね、私たち一人一人さらに歩んでいきたいというふうに思います。それではですね、ローマ人の手紙の6章なんですけれども、先週の続きを見ていきたいと思います。で、12節からなんですけれども、先週はちょっとですね、おさらいをしたいと思うんですけども、ちょっと5節、ローマ人の手紙の6章の5節を見ていただきたいと思います。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですって言います。で、ここに継ぎ合わされてとありますね。で、私たちがイエス様に継ぎ合わされたんだっていうことを、私たちはこうはっきり捉えて、洗礼というのはそういうことなんだっていうことをですね、覚えておきたいと思います。さっき映像見ましたけどですね、ちょっと今日は柿の話でですね、していきたいと思うんですけど、甘柿ってありますね。で、なんか甘柿の木ってないそうなんですね。基本的に、だからこう種まいても、それ入ってくるのは渋柿であって、で、いわゆる渋柿の木に甘柿の枝を、冬柿とかそういう甘柿の枝をつくと甘柿がなっていくっていう。で、基本的に甘柿っていうのは最初から甘柿っていうのはないっていうことで、突然変種でできたこの甘柿をいろんな木につないでですね、それでそこで甘柿ができるっていう、パターンだそうですね。特別になんか受粉とかすれば別ですけど、基本的にもともと甘柿の木っていうのはないで、私たちが食べてるのは渋柿に甘柿を、甘柿の枝をついで、それでできている実を食べてるっていうことなんですね。はい、ということでした。ちょっとでですね。で、今イエス様がここで読んだときに、イエス様が寸記されたとあります。で、これがイエス様だとすると、ちょっと四角いイエス様になってしまったんですけど、これはイエス様の代元の木ですね。代木だとしますと、これに私たちがこう継がれたわけです。ですね。で、甘い渋いからすると、甘柿が例えば渋柿が罪だとするとですね、私たちは渋柿の木でですね、罪人の木なんですけど、罪人なんですけども、でもイエス様を信じた時にここで継ぎ木されて一体となったっていうことなんですね。だから私たちはですね、この渋柿なんだけど甘柿がなるっていうふうにですね、変えられたんですね。ね、で、そういうふうに私たちはこう変えられているってことなんです。だからこう人がですね、渋柿の枝である私たちを見てですね、お前は本当にクリスチャンかとかですね、お前の行動はですね、お前とてもその人格の時にですね、ちょっと問題があると思うんですね。で、とてもクリスチャンと思えないという、そういう、確かに私たちはある部分、そういういろんな欠陥とかを持っていた罪もですね、まだ、すぐ犯してしまうものでありますけども、そういうのを見てですね、言われることあるとは思うんですけど、でも本質が変わっちゃってるんですね。で、私たちが生まれ出てくるのは甘柿であるっていう、だから新しいイエス様は霊が救われて、新しい命が与えられて、霊が生きたものとなって、そして私たちは新しい命に生かされているっていうことなんですね。で、もともとは渋柿で、もう罪しか生まれてこないものなんですけど、その渋しかないんですけど、この甘柿に変えられてるってことをですね、覚えていただきたいと思います。だから、その私たちが実質そのようにこう変えられているってことを受け取るってことが重要ですね。で、前インドでですね、なんか狼少女の方が見つかってですね、狼に育てられてた女の子がいて、で、こう引き取られたわけですけども、見つかってですね、最初はどうだったかというと、こうベッドの下にこう潜り込んで、うわーとか言ったりですね、月が出てくるとうわーって言ったりですね、こういわゆる狼としてのこの、なんて言うんでしょうか、こう行動してたわけです。でもしばらく経って、自分が人間であり、人間の女の子であるっていうことをこう自覚し始めたら、 こう変わっちゃったわけですね。本当はもともと人間なんです。狼の子こういうふうにですね、狼少女として狼として自分も狼だと思い込んでる時も人間なんですけど、でもはっきり自分が人間だってことを自覚し始めてから彼女はこう変わっていったわけですね。普通の人間になっていったわけなんですけど、私たちもその自覚を持つっていうか、本当はこう私たち新しい命に変えられていて、死から命に移されていてこのいるっていうことなんですね。先週あのキャサリン・クールマンでお話ししましたけども、そのあなたはね離婚してるじゃないか、あなたは法律も犯したじゃないかっていろいろ言われた時に、あのその通り私はそのような罪人です、でも私はキリストと共に死んで今生きてるのは私はキリストと共に生かされているのですっていうふうに彼女は言い切ったわけなんですけど、それは自分はそうやってこう自覚してるわけからなんですね。で私たちもそのまずこう自覚を持つっていうことが重要であるっていうことをですね、あの、覚えていただきたいと思いまして、私たちっていうのは変えられ新しく作られたものであるっていうことをですね、あの覚えていただきたいと思います。洗礼を受けても、エス様を信じても、洗礼を受けても何かこう自分の体つきが変わったわけでもないし、顔つきが変わったわけでももちろんすごい輝く人もいますけども、変わったわけでなくても、なのでそれを見てですね、なんか何も変わってないんじゃないかとかですね、思ったりする時があると思うんですけど、でも、霊的に全く変わっているんですね。一度神様の前にエス様を信じたことを通して、エス様の十字架がかかったように、私たちはそこで死んで、そしてイエス様を蘇ってくださったように、私たちも今新しい命に生かされているっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。でそれをこう自覚して歩み始めた時に、私たちの中からこう素晴らしい働きがですね、この起こってくるっていうことを覚えていきたいと思います。今あのジャッキーのね殉教事件のその今出ていますけども、あの自分がそこに、例えば人質からですね、その連絡役をして自分が助かろうと思えば助かったわけですけど、そうしないで戻っていったわけですね。で彼女はそれで殉教していったんですけども、あの私たちの肉にはそういうことはない、性質にはないんですね。でもあの神様を信じて歩み始めていく中で、神様は私たちに天垣の実質っていうんですか、本当に素晴らしい命の実質っていうのを表していかれるっていうことをですね、変えていかれるっていうことを覚えていきたいと思います。で今日はそのちょっと続きをですね見ていきたいと思うんですけども、12節からお目覚めいたします。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を罪の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその、手足を義の器として神に捧げなさいですね。あの神様は私たちを愛して、そして罪を許してくださる方ですね。で、しかし罪の中を歩んでいってはいけないっていうことをですね、こう言ってるわけです。ですからこの私たちはその選択をすることができるんですね。その罪の中を歩むこともできるし、御霊に従う歩みをすることもできる。神様は私たちをロボットのように扱ってなくてですね、愛しているので私たちにこう注意書を与えているわけですけれども、私たちはだからその中でこう、武器の器として罪に捧げるんではなくて、その手足を義の器として神に捧げなさいと言っています。ですから、私たちはこう主にそれを捧げるってとても大事なんですね。皆さん今こう礼拝に来られていて、この日曜日のですね、この時間っていうのをこう神様に捧げてるわけですね。奉仕してる人もこうそこにこう奉仕しながらこう捧げてるわけです。でもちろん家で寝てることもできますし、他のこともすることもできます。でも神様にこの時間を捧げて、神様をこう礼拝してるわけですよね。で私たちはこの大事なことだと捧げる、私たち自身をこう主に礼拝に捧げることなんですけど、捧げるってことはすごく重要であるってことをですね、覚えていただきたいと思います。そうでないと私たちはこうズルズルってこう罪の方にこう引っ張られやすいものなんですね。だから私たちはその主に自分自身を捧げますって言ってこう捧げるってとっても大事なことなんですね。でまたちょっと続きを見します。14節というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。あなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるのですですね。私たちはこう立法の下にはない、恵みの下ですね、違う原則の方に入ったということなんですね。ですね、私は東京に行くと、その山手線で そのこっち回りと外回りと内回りとあるわけですけども、こう1回1周こう回ってるわけですね、大和線って。それでそのでも乗り間違えると逆方向に行ってしまうわけですよね。で新宿の方に行こうと思ったのに、こうこっちの東京駅の方に行っちゃったりなんかしてですね。でその乗っちゃえばもう何て言うんでしょうか、もうそれにこうそれにこう従って行くしかないわけですよね。まあ途中で降りるってこともできますけども、だからそのいわゆるこう恵みの下のこうそのそういう方に私はこう入ったわけですね。こうあの立法の下じゃなくてですね、立法的に考えならばですね、あの立法というのはその10回をはじめとして聖書に書かれている、まあ、大きく言えば聖書全体ですけれども、立法的に言えば私たちはもう、どうしようもない罪人ですね。砂漠から滅びるしかない、永遠の滅びがに向かっていくしかないものでありますけれども、イエス様が私たちの住むために十字架にかかってくださって死んでくださったために、私たちは罪が許されて永遠の命が与えられて、それだけじゃなくてこう恵みですね。本当にこう私たちを神様は祝福されて、そしてあの天のあらゆる祝福を受けるものとしてくださったと書かれていますから、本当にですね、この罪が許されるだけじゃなくても不当な扱いですね、ものすごい祝福されているっていうことなんですね。でその中に私たちは今こう入っている、だから立法の下にいるのか恵みの下にいるのかっていうのは全く違うということになります。で神様はですね、あの恵みの神様であって、そしてあの罪人を愛している神様なんですね。罪を愛するわけじゃないんですけど、罪人、人を愛してくださっているわけですね。だから、私たちもそうですし、他の人もそうだと思うんですけど、なんか失敗とかしますね。失敗、罪を犯してしまったりとか、で、その時に私たちは恵みの下にあるので、この恵みの中を歩めばですね、また祝福されちゃうんですね。失敗しても罪は悔い改めて、全てのことを感謝して、また神様にこう従っていくと、神様をこう立て上げてくださるわけです、私たちをですね。だから私たちはこう年のない罪人なんですけども、その神様の恵みの中でこうイエス様を信じて救われたので、この恵みの中を歩み続けるならば、失敗をしてもそれがまた益となって、また祝福されていく人生というのがですね、用意されているわけです。だから皆さんですね、自分に関してもですね、また他の人で何か失敗してしまった人がいても取り出してくださいですね。神様はその人を立て上げていくことができる神様で、神様は罪人の神様であるということを覚えていただきたいと思うんですね。恵みの神様であるということなんです。だからぜひそのことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてちょっともう少し話が進んでいくんですけども、15節ですね。それではどうなるのでしょうか。私たちは立法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。これちょっとまたこんな先週と同じなんですけど、へりくつがあってですね、立法の下にではなくて恵みの下にあるんだから、もう安心して罪やり放題ですね罪やり放題で罪を犯そう、そういうふうに言っている、そういうふうになるのでしょうか。絶対にそんなことはないってこうパウロは否定しているわけです。でなぜパウロははっきり否定しているのかというと、パウロはですね、こういうふうに言ってるっていうふうにですね、こういうふうに教えてるって、多くの立法学者の人たちとか、立法の立場にある人たちもそういうふうにパウロを訴えていたんですね。彼は立法を守らず、そして自由奔放に生きることはね、それが恵みだと言って罪をですね、容認してるっていうふうに、そういうふうに間違ったことを、パウロに関して間違ったことを、福音に関して間違ったことをですね、言う立法の人たちがいたわけです。でそれに対してパウロは、いや絶対にそんなことはないと言って、自分でここで否定しているわけなんですね。そして16節からなんですけども、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。というふうに言っていますね。で私たちはその 奴隷、あの復讐すればその復讐する相手の奴隷だっていうことなんですね。あのちょっと 例としてどうなのか分かりませんけども、あのオリンピックでのシンクロがありましたね。シンクロナイズスイミングですね。シンクロで、今回もなんかこのペアで銀メダル取った方がおられたと思うんですけども、その皆さんこうご存知だと思うんですけど、井村監督っていう方ですね。すごいですね。もうマイク持ってなんとかなんとかとか言ってですね、こうスパルタでやるわけです。でも腹筋とかもこうこれ何十回とかですね、もうなんか死ぬとか言うとですね、まだ死んでないやんかとかですねってやっていくわけですね。でものすごいスパルタでですね、でなんかあのちょっとテレビ見てましたら、もうあるその選手の方もこうプールからもう何度も突き落とそうかと思ったって言ってましたですね。またはですね、今回その銀メダル取った片方の方はですね、半日ですね、あんまり井村監督に怒られるので、もうそれでも立ち上がるって半日トイレに閉じこもったままで出てこなかったっていうですね、そういう風に言っておられましたね。でそれぐらい厳しい、まあ、こう練習をしているわけなんですけども、でもこうその中でこうある目的のためにも復上するわけですけど、復上した結果っていうのはこうあるこう、まあ、オリンピックで言ったらメダルとかがこう、ね、取っているわけなんですけども、私たちはその復上するものの、奴隷になる、復讐するものの奴隷になるって、その私たちというのはその何かの奴隷なんですね。例えばもうこの正しい神様に従うのはですね嫌だと言ってでですね、もう私は自由の方がいいって言ってですね行くときに、でも自由を得るんじゃなくて実はこう罪の奴隷ですね、もうそこから逃れられない罪の奴隷になっていってしまう。で私たちは神様の奴隷か罪の奴隷か、神様の奴隷かサタンの奴隷か、どちらかしかないんですね。私たちは何かの奴隷になっているっていう。で、あと富にも使え神にも使えることはできませんって言うんですから、どちらか何かに使えているっていうことなんですね。でその中で私たちはその、どうなったのかっていうと、イエス様を信じてこの神様の奴隷、義の奴隷になったのです、罪から解放されて義の奴隷になったんですって言ってるんですね。つまりその、義の奴隷としてですね、この本来は義の奴隷であったんだから、そのように歩む必要があるっていうことをですね、ここでこう言っているわけなんです。で神様の奴隷として歩むっていうことは本当に祝福であるわけですね。井村監督の下でもうものすごいスパルタでですねメダル取られるっていうのは、それも確かに恵みなんですけども、その、神様の下にいて私たちは神様の従っていく、神の奴隷として歩むっていうのは本当に大きな、神様を私たちを解放し祝福してくださり豊かな恵みを与えてくださるですね、ものであるっていうことをですね、このしっかりと覚えてですね歩んでいきたいと思います。で私たちはそのようなこう神様の奴隷となっているということなんですね。だから神様という方は罪を許されるんですけど、罪の中を歩んではいけないと言っているんですね。罪は許されるんだけど罪の中を歩んでいっていいって言っているんじゃなくて、その逆でですね、もう私たちは死んで、そしてイエス様に新しい命に生かされていて、義の奴隷となったんだから義の奴隷として歩みなさいということをですね言っています。で22節でちょっと飛びますけども、22節から見しますけども、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪から来る報酬は死ですとあります。で私たちがクリスチャンになった時に、こう選ぶ権利が与えられたんですね。こう義の奴隷で行くこともできるし、その罪の奴隷で行くこともできる。だから本当は救われてもですね、私たちがこうこっちに引っ張られていっちゃうと、こっちを選んでしまうと、選択なんですね。こう選んでしまうと、そっちにこうぐーっと引っ張られていくわけですね。罪のその支配っていうのがありますから、神の支配もあるんですけど、罪の支配もありますから、だから最初に何を選ぶかってとっても大事なんですね。そのことをですね。何かこう選択があった時に、どうしようかっていう時にですね、こう 神様の方を選ぶってのはすごく大事ですね。そうするとそこからまた神様の支配っていうのがこう始まっていくっていうことですね。でガラティアの方ですね、ちょっと開いていただきたいと思うんですけれども、ガラティアの5章ですね、使徒ローマ、コリント、ガラティアですね、コリントの次ですけど、ガラティアの5章の、16節から読み出します。ガラティア人への手紙の5章の16節からですね、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望、大丈夫ですね、ガラティア人への手紙の5章の16節ですね、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるのはあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって次のようなものです、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そのみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちも御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進むのでありませんか。互いに挑み合ったりその見合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょうということですね。で、私たちはこう肉に従って歩むこともできるし、御霊に従って歩むこともできるということなんですね。でそれぞれ実があって、こう実が結んでいくということですね。だから、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。例えば私だったら、何か欲しいものがあったらそれを食べたいと。で、もうちょっとやめた方がいいんじゃないかと思っても、いや、これ全部食べようと思って食べてしまうとかですね。例えばですけど、なんかこの私たちってそのなんかこう一つ一つこう、御霊か肉かっていうのですね、いつも日々あると思うんですけれども、その一つ一つがすごく大事であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、御霊によって歩むっていうことをさらにですね、熱心に求めていきたいというふうに思います。で、最初の選択が大事ですね。アダムとエヴァもそのなんかエヴァは蛇に言われてこうやっぱり自分のこの知識の時を見たところなんか、それいかにもこうずっと見てたんですよ。そしたらなんか麗しくて美しくて美味しそうで、なんかこうやっぱり女性はこう目に見えるものにこう囚われやすいのかもしれない。まあ人のこと言えないんですけど、囚われやすいのかもしれないですけど、それ見てるうちにもうこう行っちゃったわけですよね。で神様はその知らないと言ってるとかですね、このサタンの言葉にこう騙されていってしまったんですけども、私たちはこうなんかこう神様がですね、こう導いてないことをずっと追い求めたり見てるときに、やっぱり私たちはこう罪なら罪にこう引きずられていってしまうもの、その力があるの です、ね、私たちはその御霊の方が特に最初は大事、最初は大事ですね。ですね、皆さんこうこのパウロの記事がその島にいたときの記事がありますけど、こうマムシが、ね、こう手にこう来たときに絡んでいこう焚き火を焚いた時にこうマムシがこう這い出してきて、こう手にくっついた時にこうパッて捨てますよね。でこうヘビがこう上がってきた時にそのまましていたらこうそれで支配されてしまうんですね。だからですから、罪もそうなんですけど、こうすぐ捨てる、最初の初動が大事 でこうそれをこうずっと見てるうちにこうもうあとこうだんだんそれこう支配されていってしまうということがあるので、私たちは影響を受けたりすることがあるので、私たちは最初に捨てる、最初のこう一つ一つ この最初の選択が大事であるということをですね、覚えていきたいと思います。ただ私たちはそのさっき言ったように甘柿ですね、私たちも救われて新しい命が与えられています。だから神様は私たちにもう祝福以外のものを与えられることがないんですね。だから本当に神様に常に期待して、さらにこう神様の祝福の中をですね、さらに歩んでいきたいというふうに思います。ちょっと最後ちょっと戻りますけど、ローマ人の手紙ちょっと戻って終わりたいと思います。6章ですね、もう一度23節をお読みいたします。 罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。お祈りします。愛する天の父様、日々クリスチャンの中で愛の中にも戦いがありますけれども、私たち一人一人がさらにこの義の器として私たち自身をあなたに捧げて歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。本当に肉に引きずられやすいものであり、また肉的な周りもしやすいものですけれども、しかし私たちの内側すでに救われており、新しい命に変えられていることをありがとうございます。何度失敗しても神様あなたにより頼み、あなたの恵みの中を歩み続けることができるように助け導いてください。そして本当にさらに主が与えられる実が結ばれていきますように、どうぞ導いてください。手に書いた時に私たちは完全なものとされることを感謝いたします。またそこに向かって信仰の歩みをしていくことができますように導いてください。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方、その部分に手を入れてください。罪があると妨げとなりますので、近くお祈りしましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。解放を与え、癒しを与え、悪い部分も完全に癒してください。私たちの取り出している方々を癒してくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、またオンラインに礼拝している方との体と精神に命じる、いや完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと鼻炎の方もありますが、その方が癒されました。イエスキリストの名によってその方の鼻炎を正常な状態に最近ちょっと目がですね、ちょっと涙がこう涙目になったりとか、または逆にこうドライアイになっている方がいるんです。そのためにお願いします。イエスキリストのその方との目の症状、また視力やさまざまなこの目の働きをイエスキリストによって正常な状態に。はい。癌や困難な病のためにします。イエスキリストのその方との癌や困難なこの病の症状を一人一人の内からます。難病の方々の難病をその一人一人の内からます。私あなた方にこの答えを用意、すでに用意していると幸せになります。私に信頼し、私の言葉を聞いて歩いてきなさいと幸せになります。腰痛の方が癒されます。イエスキリストの名、その方々の腰痛をその方々の力です。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。では、お座りください。